今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト。ですね、この番組は、愛知県名古屋でですね、活動されてますサークルさんやですねショップさん、デザイナーさんやですねプレイスペースなどの紹介をしたりとか、私が所属します操作ゲームサークル、GSF の活動状況や、まあ、その他ですね、そうか、2ヶ月に1回開催してます審査会の方で開催してますアナログゲームナイトのウィークバンフォーの開催情報をお伝えする番組になっております。私がですね、あなたに届け愛の爆弾、太陽王子こと新谷スマウキです。よろしくお願いします。ですね、今回第32回ということで収録タイミングは7月7日ですね。で昨日7月6日にはドイツ年間ゲーム大賞の方の、エキスパート部門と、まあ、大賞部門がということで、もう公開の時にも結果が出てるんですけど、マチコロの方はね、日本のゲームマチコロの方が何十年かぶりかに大賞の方に参加されて、ノミネートされて、まあ、結果ですね、コルトエクスプレス、ね、の方が取ったという形になったんですが、僕からザ・ゲームの方はバネスターで買って持ったんですけど、マチコロはね、友人が持ってるので、まあ、自分が持たなくてもいいかなと思って、まあ、コルトエクスプレスが、ね、なかったので、結果出た30分後に、駿河屋さんでポチりました。僕の願いとしてはですね、7月の中で、ね、無事に、ゲームが届くといいなっていう願いにしたいと思いますね。でですね、前回ポッドキャストの方のドラゴンボールさんのマンゴーさんとジョニーさんの方がいまして、なかなかこう評判というか反響のをいただきまして、まあ、30回を超えてということで、いろんなジャンルの方を呼びたいなということ で今回ですね、ゲストの交渉というか、お話したときに、さっきもちょっと話したんですが、まさか声がかかると思わなかったと言われましたが、はいはい、で今回のゲストはですね、なかなか、仕事ですかね、この名前は聞いたことあるかもしれないんですけど、中身というか全貌みたいなものはですね、なかなかこう、わからない人も多いんじゃないかなっていうのもありますし、もちろんアナログゲームですね、ボードゲームの方のイベントや、の関わっていらっしゃるので、いろいろちょっとお話を聞きたいなということでお願いしました。じゃあ自己紹介お願いします。
はい、紹介疲れました、おもちゃコンサルタントをやっておりますスミです。よろしくお願いいたします。
おもちゃコンサルタントですね、
はい、
僕なんかスミさんの、
はい、
ツイッターかなんかとかで見たときに、で僕地元がさっき言った北名古屋市の方なので春日井島が近いじゃないですか、
は
い、そんな車で何十分30分もしないところにあると思うんですけど、春日井の端っこからです
ね、はいはい、
うん、別に春日井とか北名古屋市とか言っても全国に配信してるんですけど、まあ名古屋ローカルなんで、
はい、
まあ、ついてこれる人はね、ついててくださいって感じですよね。なんで、まあ、春日井でゲームのイベントとか活動してるっていうので、まあ、なんか、お近いな、いつか会いたいなと思ってて、で、2月でしたっけ、4月、2月ですね、2月、4月、
そうですね、それぐらいに1回、ね、アナログギグナイトの方にお邪魔させていただいた時に、ちょっとご挨拶させていただいて、
会えると思って、で、おもちゃコンサルタントっていう名前もそこからちょっと引っかかってて、で、その時にはもうすでにラジオやってたんで、いつかちょっと絡む機会というか、交流制限があったらお話を聞きたいなと思ってて、
はい、
やっと、でした、なんか声かお願いしますってお願いして、
はい、
かかると思ってました、こんなに早く。
いや思ってなかったですね。いやなんかもうアナログゲームナイトっていう、はい、お名前をずっと聞いてたんですけど、はい、本当に過去の面々を見ても本当知らない人はいないみたいなメンバー
で、まあ、本当に、はい、
もう全国的に有名な人ばっかりなのにすっごいなんかローカル。いやローカルっていうとちょっと本当に聞いてらっしゃる方でおもちゃコンサルタント知ってる方とか、私おもちゃコンサルタントですっていう方はあんまりいないと思うんですけど、ただあんまりローカルって言っちゃうとちょっとおもちゃコンサルタントの人にちょっと怒られちゃうので、ちょっと今日は代表として
そうですね、
はい、きちんと説明しようかなと。
愛知県にもまあそうやってすごい興味がありまして、はい、そのこともお聞きしたいですし、まあ、あとちょっとまた別の項目で話しますが、メルヘンゲームサロン
で、はい、
ちょっと 絵本の世界のゲームを遊ぼうみたいな感じのゲームもやってますので、まあ、いろいろ聞きたいことがありますので、時間の許す限りですね、よく聞きたいと思いますが、
はい、
まずですね、おもちゃコンサルタントの鷲見さん、
宗
平さんなんですけど、アナログゲーム一応ゲームナイトなので、はい、一応僕はテーブルトーク RPG から入りまして、
お
で15歳の時に友達に家に行って、ね、最高を右側にキャラを作れって言われて、
はいはい、
そこからずるずるずるずる20周年なんですけど、21年目ですね。で、まあ、マジック・ザ・ギャタリング、
はい、
第4版って呼ばれるところですね、
はい、
で日本語版が入った頃にずるずるずるずる義務教育を受けまして、そこからまあボードゲームとテーブルトークを併用しながら、まあ2、3年前からまあボードゲームメインの活動をしてるんですけど、
はい、
セミさんの方はアナログゲームに触れるきっかけとかっていうのはあるんですか？
僕はですね、まあ、昔から日本の男の子であるために、うん、まあ、ゲームっていうのはずっと大好きだったんですけど、うん、どっちかというとテレビゲーム派だったんですね。でも大学時代ぐらいにテレビゲームがやり尽くしちゃって、
う
ん、なんか友達と遊んでる時にテレビゲーム持ってきてもなんかやるものって限られてくるじゃないですか。もうスマブラもやっちゃったしな、マリカーもやっちゃったしなみたいな。なんか FPS とかもあったんですけど、まあ、テレビが小さすぎて全然わかんないんですよ。
なるほどね。
なんでまあなんか遊ぶもんないかなって思ってたら、ラジオである日人狼っていうのを聞いて、
はいはいはいはい、
なんか詳細聞いてみると、なんか一人一人死んでてその中で犯人を見つけるみたいな、なんかミステリー調ですごい面白そうやと思いまして、そっからもう当時スゴク屋さんとかマネットさんとか全然知らなかったので、でアマゾンで何気なく検索しても出てこないので、でもまあ8年9年前ぐらいだからちゃんと調べれば出たかもしれないんですけど、
多分僕結婚してるんですけど、結婚してまあ8年目なんですけど、
はい、
その2、3年ちょうど10年ちょっと前にバネストさんがタブラの狼っていうのを日本で多分初めてぐらい出てるんですよ、
はいはい、
なんで10年ぐらい前に日本に入ってきたのが人狼8なんですけど、
はいはい、
でそのおすみさんがやっておこうというのはそのブームになる前ですか？
多分前です
ね。で5年ぐらい、5、6年前ですかね。
7年ぐらい前
ですかね。あ、そうですね、うん、じゃちょうどじゃあテレビでなんかこう、芸人が人狼やる前ですね、
うん、なんでもうしょうがないからヤフオクでタブラのカフェを落としました
けど、
で仲間内でやったのがきっかけですかね、
うん、
やっぱりそれからハマりましたね。
なんか人狼のイベントのっていうのもあるんですけど、その人狼に突き進まずに広くボードゲームに行った感じですか？
ああそうですね、なんかボードゲーム多分深夜さんなら分かっていただけると思うんですけど、うん、すごいなんか自由じゃないですか。
まあそうですね、はい、
なんかそれにびっくりしちゃってずっとテレビゲームになるんですかんで、
うん、
テレビゲームってなんか入力してコマンド中その範囲内でしかできないじゃないですか、
うん、
いつも思ってたんですけど、
うん、
テレビゲームでなんかキャラクターが出てきてなんか調べるとかコマンドがあるじゃないですか、
うん、
ちょっとの誤差で反応しなかったりする
んですよ、うん、そうですね、
そう、融通の利かなさすごいイライラして、もう謎を解けてそこに行くっていうの分かってるのになんかちょっとした段差で動かないみたいな、
うん、
いやもういいやんっていうのがあるじゃないですか、うん、
なるほどね、
テレビゲームって、
うん、
でもボードゲームだとそこら辺の融通っていうのはやっぱ人間同士が効くんですよね、
うんうんうん、
なんかレベル設定とか、あ、こここうした方が面白いやんみたいなね、
うん、
自分考えとか入れたりして、
うん、
とてつもなく自由で遊べるものに思えて、
うん、
そっからもうどんどんハマりましたね、
うん、じゃあ人狼の次に買ったゲームとかってあるんですか？
人狼の次はもうあれですね、ゴキブリポーカ
ー、あー、やっぱり、ね、なるほどね、まあ基本っていうか
基本ですね、やっぱり、
ね、あれなんか僕も最初に買った時にすごい衝撃を受けて、
はい、
で僕20年前ってちょうどカタンが入ってきた頃なんですよね、
はい、10
何年前っていうと、でさっきボードゲームとそのテーブルゲームの話をしたんですけど、
はい、
テーブルトーク RPG っていうのはこう話すごい対話なので、話をしながらなのですごい自由度はあったんですよ、
はい、
でカタンをやった時に僕的にはカタンのゲームをディスるわけじゃないですけど、はい、すごい窮屈な感じなんですね。
本当
に分からなかったんです、カタンの、僕の二十歳の頃の僕には、今はそういう意味で分からないですけど、だったんで、やっぱりそのカタンとかやってずっとやっていく中でゴキブリ効果っていうのが入った時に、
はい、
そことあとは次に来たワンライド人狼とか、
はい、
ファンに踊るべき時に、あ、そっか、箱も大きく値段が高く、その何ていうのかこうテーブルトークで利用してボードゲームやったんですけど、
はい、
高くもないし、まあ、その2、3000円で買えるものもあるんだなと思ってハマりだしたので、はい、やっぱりなんかこう自由があるんだなと思うし、最近やっぱり小箱のゲームも増えてきてるんで、
そうなんですよね、すごいなんかやりやすくはなりましたね。その僕もあのゴキブリポーカーやった時に本当に衝撃を受けまして、なんかそれこそテレビゲームで嘘つくなんていうアクションなかったなと思いまして、
そうですね、結果がね、
なんか選択肢をそうやって選ぶっていうのはまああったかもしれないけど、自分で自由に嘘ついていいっていうのはなんかとてつもなくなんか新鮮でして、それこそゲーム展開次第ではもうどんな嘘、どんなこと言ってもいいみたいな、なんかうわーと思いますね。
でやっぱりカードの枚数が 8×8 なんで、その数さえ見れば嘘が読めるっていう、その数字通りのカウンティングもあるので、いいですよね、あれはね。僕もすぐ買いましたな、
うん、そっからぐいぐいハマりましたね。
じゃあいくつぐらい持ってるんですか、ゲーム数的には。
今だと、まあ、でも100前後ぐらいだと思いますけど、そこまでは持ってないですね。
でも100超えるともう数えるやめちゃいますよ。僕150ぐらいなんですけど、多分150ですと思う。
いやもう稼働してないのもあるんで、そうそう整理しないとなと思
って。積みゲーとかあるんですか、結構積んじゃってるんですか。
積みゲーはほとんどないですね。
じゃあもう8割9割遊んでるんです
か。はい、
うん、僕もそんなもんですね。どうしてもなんか遊ぶタイミングがなかったりとかして
決
めなかったりするのもあるので、好きだと思ったんだけど、まあ、ルール読んでちょっとあれかなとか思いちゃってるゲームとかもあるので、
はい、
今やっぱ遊ばないゲームは買いたくないです
ね、
ない
し。確かに。
ただじゃないですもんね。
まあでも面白くなったら買っちゃいますけどね。
人狼からスタートして、まあ、ゲーム効果なんですけど、どんなゲームが好きなんですか、杉さん的には。
僕はですね、そこから始めたんで、結構ブラフ系というか、嘘つく系も個人的には好きなんですけど、最近はやっぱり、なんていうか、超単純で、スッキリできるゲームみたいなのが好きですね。
最近の。
例えば、すごい重いゲーム、アグリコラですとか、まあ、ソルキンですとか、なんかあるじゃないですか。それやった後にもう一回重いゲームってやりたくないじゃないですか。その間にちょっと軽いゲーム挟むじゃないですか。
そうですね。
それが大好きなんです
ね。ああ、なんか肉と魚がシャーロットじゃないですか。最近なんかハマったゲームは、それで面白いなと思った
のも。それでも、最近ですと、この前ゲームマーケットの中古で買ったそっとおやすみっていう、幅車で出てるすごいちっちゃい子供向けのゲームなんですけど、要は手札が何枚かありまして、同じ札が4枚5枚ぐらいありますんで、それをミニトーナメントで交換しながら揃えていくっていうすごい単純なゲームなんですけど、それが揃った瞬間に手札をスッと伏せるんですよ。で誰かがスッと伏せてお休みした瞬間に全員一斉にお休みしないといけないっていうゲームで、で一番遅かった人がデボスケってことでマイナスカードを受け取るみたいな感じです。なんでこの常に誰かの一挙手一投足を見てないといけないみたいな感じの緊張感もありつつ、表面上はなんか何気ない会話をするんですね、やっぱり。もう本当酒入りながら、どうでもいい話しながらパタッと進んでるみたいな。あーっていう。
あー、人間のやっぱ行動みたいですね。
なんかイカサマゴキブリとかもあるじゃないですか。カードどんどん減って、イカサマで減らって。あれにもちょっと感覚が似てますね。
あれひどいですよね。
あれひどい。
お前一旦持ったじゃん。あれも現行犯なんだね。
難しいですけどね。
僕最近言うとやっぱりこの間の5月のゲームマーケットでマダンガ
あー、ありますあります。
マタンガは最近朝市マタンガっていう、締めっか最初にやるんですよマタンガは。
はい、
もう、ね、眠たい時に体を動かして目を覚めるか。この間僕日曜日ゲームやったんですけど、はい、いろんなゲームやったら最後にマタンガやって、よし終わりってなんか体を動かすとかね、そのゲームにしなくて、その人間の頭だけじゃなくて、こう体を動かすゲームをするとなかなかこうね変わりやすいですもんね、そういうゲームもね。なるほど。最近じゃあ欲しいなっていう気になるゲームとかってあります？
ああ、最近はですね、あれですね、一番欲しいのは巨大キャプテンゲームですね。
ああ、なるほどね。あ、そんなことあるんですか？
あ、そんなことないん
ですか？ なるほどね。
あれは絶対欲しいなと思って。
なるほど。
確かボードゲーム共和国さんが新聞で取り上げられた時に、キャプテンリードやってる組で、あれですごい知名度が回ったと思うんで、ここらで買い時だなっていう
僕は友人が巨大キャプテンリードが遊んだらしくて、どうだったって言ったら、危ないって言ってました。あれ、でかいですもん、ね、
3メートルぐらいになるんであ
れ危ないよって言ってましたけどね。ね、結構大きいですからね、はいはい、あれ本当に落下してきたら危ないっちゃ危ないですもんね。
いや、でも、ね、うん、本当にキャプテンリノはいいゲームなんで。
そうですよね。
ちょっとまあ話は多分後の方にすると思いますけど、おもちゃコンサルタントの中で切れてるグッドトイっていうものがありまして、要は子供に与えていい影響があるおもちゃっていうのを選ばれたんですよ。それの2014年にエントリーしてたみたいな、キャプテンリノが確か受賞してたと思います。なんでおもちゃコンサルタントとしてもちょっとキャプテンリノは注目のゲームということで、
でかいんだったらもっと注目なんだろうっていう。
でかいのだったらもうこれは嫌も王なしに手に入れないといけないだろうという。
そうだね、なかなか数が少ないらしいですから ね作るのもね。僕もキャプテンリノを見た時に、ゲームの絵を見て、
はい、
でルールを見て、これはつまんないはずがないと思って勝手に合コンゲーって言うんですけどね、
はいはいはい、
合コンでもねキャッキャッキャできますもんね。
なりますなります。
僕一回キャプテンリノでクリアしたことがあって一回で、
そんなんあるん
です。一番最後まであれだったんですよ、で友達が上げたまま帰ったんですよ、
はいはいはい、
でその当時今子供いるんですけど、子供やってて、
はい、
でその2階 のゲームする部屋があるんですけど、
はい、
そこの部屋のテーブルの上にずっとあったんですキャプテンリノ、
はいはい、
1週間ぐらい
あ、上手ですね
だから崩れなかったねって言ったら、その奥さんがいや崩していかんと思ってって言ってだから日曜日から土曜日まで会って日曜日起きたら崩れてました。
あ、
上手なんですよ結構。だから
いや、だからあれはいいんですよ本当に。
いいですよね。
パッと見で本当ルールが分かるっていうのは本当すごいいいゲームですね、うん、それで面白いっていうのは。
最近僕推してるのはバオバブっていうのが。
ああ、バオバブ
いい、ね、あれも巨大バオバブ欲しいですよね。
巨大バオバブあったら欲しいですねあれ。
ただ10センチ以下落とすってのもバッタンってこと
自作してもいいんじゃないかなって思った
んですよね。たまに投げればっかね、あれ、やっぱ
別の競技になっちゃう。
多分内藤さんが聞いてるかもしれないんで、今度あたり行ってきます。巨大バーバーですか、
ね、はい、巨大バーバーあったらちょっと予約したい。
1万円前出します。
いや、今流行りは巨大ですね。
そうですよね。なんか巨大カタンとか、あ、でも
巨大カタン
とか、カルカソンヌはあるらしいんですよ、
巨大カルカソンヌ、う
ん、カルカソンヌ の世界大会、
はい、
に行くと拳のおにぎりぐらいのミープルを使った
は
でかいカルカソンヌらしいんですよ、うん、でそれがそれでやるんですよ決勝戦は。
え、それでやるんですか。
そうそうそうそう、でかいらしい。で名古屋にいらっしゃるじゃないですか、NHK にチャンピオンの方がいらっしゃって話した時に、巨大カルカソンヌでこれ本当に握り拳ぐらいの大きいのミープルを持ちながらでかいのを引いておくらしいですよ。まああるらしいですよ。
これなんか空撮しないと全体が分かんないんじゃないか
これなんかあるみたいですよ。巨大カルカソンヌは売ってるか分かんないですけど、そのドイツのカルカソンヌ世界大会では決勝で使われてるらしいですよ。巨大、
ね、いや欲しいっすね
巨大カルカソンヌは固まりそうですね。
巨大カルカソ が多分あの置いていけ家に置いといたらすごいことになりそう
です。あと会場もなんか2部屋借りてここはカルカソンの部屋ってい
う。あでも一度やってみたいです ね。
じゃあぜひ決勝に行くしかない。
決勝にもう終わったんですけどね、予選は。
まあ来年のね。じゃあ普段はゲーム遊んでますか？
普段はそうですね、あの遊んでますね、うん、週1ぐらいでは何かしらの形でなんだかんだでゲームやってますね、う
ん、自分のゲーム会とかって集まりもあるんですか？連れの集まりとかは
身内で集まるものもありますし、うん、あの結構定例会、他の方の定例会に行ったりもかなりしますね、うん、それこそあのもう今あのボードゲーム名古屋のカレンダーもボードゲームカレンダーもできましたけど、それ見ると本当毎週末何かしらやってるんで、
うん、使いますもんね。
なんでもうあのちょっと暇になったらどっか行けるみたいな感じの状況もありますんで、
うん、まあ、5月31日とか5つぐらいで使ってました
ね。5つぐらい使ってましたから。でもまあ地域があの違えば、
まあ、まあそうですね、
人口も使わないので、
うん、やっぱり関東は数が違うらしいんですけど、やっぱりこの1年ぐらいでね、あの鷲見さんのさっきのミレンゲームさんの含めるんだけど、1年ぐらいでゲーム会っていう数がすごい増えましたもんね。
そうなんですね、うん、僕もあのまあちょっと早くでもするんですけど、あの本格的に本当にボードゲームやられてたの結構最近でして、うん、2年3年前ぐらいになるんですね、うん、でもその時 だと結構探してもほとんどや月に1回ぐらいしかやってないみたいな、うん、感じの状況だったんで、それ考えると今すごいことになってますね。
そうですね、あのよくツリーボードゲーム名古屋さんだったりとか、あそこもすごい感じしますもんね。
そこは月に6回ぐらいやってますね。
今度1回また増えるらしいですね。
あ、そうなんですか。
だからなんかFacebook で見てたら、はい、1週月1回土曜日にそのトランプゲーム会らしくて、
あちょっと行きたいな
ってなると隔週日曜日の毎週金曜日なんで7回やります
と、いやすごい体力ですね、あそこはすごいです。
あと名古屋アナログゲーム部さんとか、あの、はい、人狼会やられてる方もあそこの回数がすごい多いので、
はいはいはい、
あとは何だろう、そうですね、3、4回やるとかも多いので、1回の回数が多いですもんね。
多いです、多いです。
なんで、まあ、じゃあ、出向いたりとか、まあ、自分が遊んだりとかですね。うん、じゃあ、まあ、遊べてるんですね。
はい。
じゃあ、あの、ボード銃ですね、ボード銃。リア銃ならぬ。
いや、なんか、あの、本当そうですね。気づいたら遊んでるなっていうのが最近はありますね。
月に何個くらいゲーム買うんですか？最近、そんなに買わない
か。いやでも最近なんかあのちょっと買いすぎて、クレジットカードの限度を超えちゃったんですよ。
そんなに買ったのか。
ちょっと買いすぎちゃったなっていうのが、ゲームマーケットといろいろ重なったんですよ。
はいはいはいはい、なるほどなるほど、
ゲームマーケットでちょっとハメ外したのもあって、それも重なっていろいろな支払いが重なってて、うわ今月からボードゲーム買えないやってちょっと絶望してるところですね。
もうあのね、僕ゲームマーケットの文句じゃないですけど、ゲームマーケットって結構ショップとか、
はい、
個人とかでもその2日前とか1日前とか出るじゃないですか、ギリギリ情報が、
あ出ますね、
しかもいいやつが、
そうだそうなんです。
じゃあ俺は今回1万円5000円にしようと思って、でも結局2万超えましたもんね。おいおいっていう感じなんで、
いやちょっとあのもうあの後でカットしてもらってもいいですけど、このゲームマーケットしてい
く、あいいです
この前のゲームマーケット、僕も行ったんですけど、僕はあのなんかあのテレビ撮影あったら映ってるかもしれないですけど、先頭にいたんです。
そうなんですか、
一番先頭にいたんです。あの実はあの調布の穴っていうところをやってまして、館長さんのところ の、 あの中古ボードゲームが本当欲しくて、それであのミスボードさんとかにいらっしゃってるあのシザッテさんという方がいらっしゃって、あのその方にあの行きたいんですよって言ったら、あそこは本当に朝早く行かないとダメだよって言われて、あの始発だと間に合わないみたいな話を聞くので、これ無理だなと思ってたんですけど、偶然なんかあの姉が東京に住んでるんですけど、はい、ちょっと近くに住んでて、
あ
ビッグサイトこれいけるなっていう
電泊して、
電泊して運転もう朝4時くらいから朝5時かなぐらいに並んでて、あの先頭にいて見事あのそのゲームは変えたんですけど、ただあの見逃してたのがあの巨大キャプテンみたいなんです
よ。はいはいはいはいはい、
体一つしかないのでどっちもいけなかったんですよ。
あなるほど、 じゃあ意外にここにいたんですね、あのトップが。
そうなん
4時にやらればあれなんですよ。
トップなんでトップに
あるほど、ね、
はい、行けました。そこであのだあの館長さんのところであのボードゲーム買いまして、
うん、
それであの他のところ切れたとうろちょろしてあの昼頃に体力が限界だって書いてあったんですけど、今回
は4時間ですね、6時間で待ったんですか？
6時間外がめちゃくちゃ寒かったんですよ。
寒いですよね、まだね、私ね、
寒くてあの潮風がすごくて、あのいつもあのなんて言いますか、あのボードゲームマーケットって、はい、あの結構待ってる人がボードゲーム始めちゃうっていうのは結構恒例の図なんですよね。なんかあのいつもある図なんですけど、風が強すぎて誰もできないっていう、外で並んでる時はあれは地獄でしたね。
そうですもんね。体調崩れました？
あ、なんとか大丈夫です。ただもう来年行く時はもうちょっとあの着込んでいこうと
思って。じゃあ並ぶ気満々です。なるほどね。
そうあ、ちょっと話しとりました
。でもそれだけね、あの欲しいゲームがあればトップ前に並ぶっていうぐらいの、まあ、情熱を持ってらっしゃるんですけど、でですね、そんな感じで、まあ、遊ばれているということで、はい、じゃ あ, あのおもちゃコンサルタントについてお話をしたんですけど、あ、はい、まあ、あのまずザクッと言いまして、おもちゃコンサルタントっていうのは資格なんですか？
まあそこら辺からいろいろお答えしようと思うんですけど、うん、はい、おもちゃコンサルタント、まあ、あの正確に言うんでしたら、あの、まあ、資格ですね、うん、あの日本グッドトイ委員会っていう、うん、あの東京の四ツ谷の方にあのおもちゃ美術館っていう、
うん、
あの旧校舎を改装した美術館みたいなのがあるんですね、
はい、
木造建てで、そこであの世界日本各全国 の, あの手作りおもちゃですとか、うん、もう木製のすごいいいおもちゃが揃ってる美術館があるんですけど、うんうんうん、そこを運営されているのがあの日本グッドトイ委員会というところ がありまして、そこが発行している資格でおもちゃコンサルタントということですね。まあ、あのおもちゃコンサルタントって 何ですかって言われるとですね、あの一応おもちゃコンサルタント の, あのなんていうか正式の公式の方ではあの心の栄養士っていうのであの呼んでます。おもちゃコンサルタントって何っていう、要はあの体の栄養士だとか、あの何で言いますか、まあ、体についての栄養士、
うん、
体調だとかだとかはお医者さんがいますけど、うん、心については誰もいないよねっていう時に、うん、心をあの何で言う癒すものは何かっていうと、うん、おもちゃだよねということで、うん、おもちゃコンサルタントがいるっていうことですね、
うん、
ただまあ、 あのちょっと難しいので、で要するにおもちゃのいや遊びの専門家って、
うん、
思っていただければいいと思います。
なろうと思ったらなれるじゃないですか。なんか試験とか道のりとかあるんですか？
一応あの講座を受講すればあの、うん、誰でもなれます。
うん、
講座自体はあのその東京のおもちゃ美術館の方にあの通うっていう方法と、あの通信の方で、
うん、
この2つの方が方法がありますんで、うん、あの通信、僕は通信の方で取りましたね。
全国に何人ぐらいいらっしゃるんですか？そんなにないです。
全国でもう5000人ぐらいいる
んですね。ああ、そうなんですか。
おもちゃコンサルタント自体発足したのがもう30年近いので、まあそこまで古くはないんですけど、だまああのそこそこ歴史あるところなので、年に3回ぐらいあの修了式みたいなのがありますんで、それ考えれば、まあうん、結構全国日本各地に散らばっております。
30年で5000人ぐらいってことは、そんなにあれですね、あの希少価値としては結構高いですよね。
まあそうですね、30年
もうちょっといそうな気がしない
けど、案外みんな知らないというか、結局おもちゃコンサルタントをどう知るかっていうと、やっぱりあのどういった人があの通りに来るかっていうと、
うん、
保育関係とかそういう人が多いですね。やっぱりおもちゃっていうのはやっぱ子どものものですから、あの保育士さんですとか、まあ、あの大学であのそういう保育関係とか、あの子どもの、あの勉強してますよっていう学生さんが取りに来たりですとか、まあ、それこそあの教授とかあの先生があの勉強のために取りに来たりですとか、それこそあのおもちゃ屋さんをやりたいですとか、あの勉強のために来ましたっていう方もいらっしゃいます。それこそあのバネストの中野さんおもちゃコンサルタントですし、 あとは、まあ、あの例外として、まあ、それこそあのおもちゃが好きで撮りますっていう、まあ、あの趣味で撮ったりですとか、まあ、あとは、まあ、そんなもんですかね。
うーん、
まあ、ゲームクリエイターの人とかおもちゃ作家の方とかも撮りますし、なんで結構ニッチというか、
うん、
あんまりあの万人があの取りに来ようという資格でもないので。
サミさんはどうしておもちゃコンサートになろうと思ったんですか？
僕はもうその例外枠で本当にあのそのゲームが好きだったので、
うん、
まあ、最初に知ったきっかけがですね、うん、あの東京の渋谷の方で、うん、あの人狼ハウスっていうところがありまして、
あ、はい、
そこでやってるあの方の肩書きでおもちゃコンサートって書いてあったんですよ、
うん、
それであの僕その時人狼とかにもうすごいハマってた時期だったんで、うん、あの、まあ、なんかそういうボードゲーム関係の資格なのかなと思って調べてみたら、うんうん、まあ、あの結果としてあんまり違ったんですけど、
うんうん、
ボードゲーム専門っていうわけではなくだったんですが、まあ、あのちょっと面白そうだなと思ったのもありますし、うんうん、ちょっとなんかあのそういう道をあの真剣に学んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっと挑戦してみたところあの慣れました。
鷲見さんの本業というかお仕事に直結してるわけではない感じですね。
まあお仕事の方には直結はしてないですね。まあいずれはしていきたいなっていう
のもね。自分があの、まあ、趣味という興味を持って特
集にな
る。じゃあ、 あの主な活動とか、 なんか やれる活動とか、はい、やらなきゃいけない活動とかあるんですか？こう、
あ、
どんな活動をするんですか？おもちゃコンサルタントとしては。
先ほども言った通り、あの、うん、おもちゃコンサルタントって本当いろんな人がだろうとするわけですね、うんうん、いろんな職種の人が、
うん、
それこそあの保育士の人とかあの、まあ、あの介護施設とかの方も取ったりするので、
うん、
そういう方は、まあ、あのその時の知識を生かしてあの、まあ、職場で生かしてますし、
うん、
要するになおもちゃコンサルタントになったからこれやってくださいっていうわけではないんですね、
うん、
ただそこがあの出発点でいろいろあのな道に進んでいくっていう形でして、うん、なんであの、まあ、人によって様々ですとしか言わないんですけど、まあ、僕の場合はですね、あのおもちゃコンサルタントのなんか集まりみたいなのがあるんですね。やっぱりあのおもちゃコンサルタントは人数少ないですから、あの横のつながりっていうのは結構深いんですよ。僕はあの東海の地方の岐阜、三重、愛知、
うん、
静岡かな、うん、のあのおもちゃコンサルタントの集まりの東海グッドトイ委員会っていうのに、うん、あの所属してまして、
はいはい、
そこであの子供向けの、 あの手作りおもちゃ講習ですとか、うん、あのまあ、戸田川の子供ランドっていうところがあります
から、はい、
そこであの年に1回あのおもちゃ祭りっていうおもちゃの祭典みたいのを開いたりとかしてますね。
うん、戸田川はうちの両親の父親の実家に近いんですよ。
あ、そうなんですか。ぜひ今度いらっしゃってください。
なるほどね。やっぱおもちゃコンサートアントになる前となっただと、自分 の、 そのゲームというかに、はい、その面持ちというものが変わりましたか？
いや、変わりましたね。やっぱり。具
体的にどう変わりましたか？
いや、これまであの僕がやっぱおもちゃじゃなくて、あのボードゲームを、うん、あの、まあ、基本的にあの僕の周りの人ってボードゲームやってないんですよ、
うん、
はい、あのゲーマーなのが僕一人なので、うん、あの僕があのゲーム持ってきてあのこれで遊びましょうみたいなのが多かったんです、
うん、
で結構同年代の人とか しかあのゲームをやってなかったんで、うん、結構ゲームが偏ったりしてたんですね、
うん、
ただあのおもちゃコンサルタントを取りまして、あのいろんな人にあの出す機会が生まれたわけです。あのゲーム、それこそあのおもちゃ祭りだとかいうあのおもちゃ全体のイベントですと、
うん、
それこそ子供ですとか親御さんですとか、うん、まあ、あのおじいちゃんおばあちゃんとか、
うん、
すごいいろんな年代の人が来るので、それに合わせたゲームを出そうとすると、
うん、
結構なんかあのレベルが高いというか、
うん、
そこで の、 あの発見とかもあったりするんですね。あ、子供ってこうやって遊ぶのかとか、これ受けるんだとかもありまして、今はあのどの年代にも対応できるようにおもちゃというかあのゲームをあの用意しようというのが目標にしてますね。
ソムリエですよね。
なるほど。
やっぱりそういうところに難しさもあるし面白みもあるんですね多分ね、うん、
いやあのこの前あのちょっとキツネホンサロンっていう、まあ、あの黒川の方に、
はい、
あのおもちゃコンサルタントがやってるあの保育あの支援施設みたいなのがあるんですけど、そこであのゲーム出してた時にですね、あの5歳くらいの男の子がいて、あんまりゲームに興味示してくれなかったので、結構おもちゃで遊ぶ方が好きっていうことで、ゲームあんまりやりたくないっていうことだったんですけど、その時に出したのがあのコリドールってあるじゃないですか。
ああ写真に見ました、
はい、あのチェスの4みたいなのを動かしていくやつ、であの向こうの陣地ついたら勝ちっていう将棋みたいなゲームなんですけど、あのそれのキッズ版、コリドールキッズっていうのがあるんですけど、それはあのポーンがネズミなんですよね。ネズミになって、ちっちゃいネズミの駒になって、それであの向こうにチーズが置いてあるんです、でチーズに向かってあのそれを向かっていくみたいなあのゲームにしてあるんですね。ルールは同じで、それ出したらすごいなんか食いつきまして、で、あの、まあ、あのゲームで遊んでくれるかなと思ったんですけど、あのゲームとは遊ばずになんかあの陣地合戦というか、なんかあの壁があるんで箱庭を作って遊ぶみたいな遊びをしてて、あ、なるほどこういう遊び方もありなんだなと思いまして、結構あの子供からあのなんか一つ の, あの遊び方じゃなくていろんなあのアプローチの仕方があるんだっていうのを学ばせてもらうことが多いですね。
もうあのさっきのゴキブリ効果を持っていたりとかして、であのうちの子供はまだ4月生まれたばっかなんで、ゲームをすることはないんですけど、あの奥さんの妹さんが今5歳と3歳だったかな、子供があるんですけど、たまにゲームを持っていくと、さっきの杉さん言ったみたいに、あのあそういう風に遊ぶんだとか、であの聞きながらこういう風に遊べるんだってあるんで、まあ、発見があるんで、僕もちょっとゲームを作ったりもしてるんで、ああそういう発見があるな、あとじゃあ次はこれを持っていこうかなと思ったりするんで、やっぱりこう大人だとねルールに縛られたりとか、
はいはい、
覚えようとして逆にそれが難しいかなっていう派なんですけど、子供は自由遊ぶんでね、まあ、僕もゲームを壊さないけどやる
いや本当にそうですね、本当にあのテーブルゲームならではの魅力だと思いますね、そういうところは。
こう一個その前鍋野君の鍋野さんが、
はい、
けど一個僕思ってて、でそれを思ってたんですけど、子供と遊ぶ機会も結構あって、
はい、
けどあの思ってたんですけど、この間すごい体感したことがあって、
はいはい、
スゴロクベースのゲームで遊んだんですけど、
はいはい、
あの4回ぐらい遊んだんですよ、
はい、
もう一回やろうって言った時に、
はい、
いい加減いいんですよ、もう4回も5回も同じゲームを、
で、
なんでそう言ったのは、子供と遊ぶときは自分が何回相手してもいいゲームしようねって忘れて、だからこう子供ってハマるとガーッと遊ぶ、ガーッと遊ぶ
じゃん。
だけど自分はそんなに
あ
っなって思ってて、
あ、分かります分かります、
結局あと2回遊びました、子供相手ってのはそれ難しいかなと思って、自分は面白いと思って実は面白くなってくれて、乗ってくれるんですけど、実際こんなに好きなゲームでも1日の中で朝昼晩ならいいけど、その4時間5時間で5、6回遊ぶっていうのは結構
いや分かります
もういいじゃないかなって言って、いや遊ぼう遊ぼうって言ってくれて、じゃあ遊ぼうかなってなってきてなんかそういうところは子供相手は僕難しいなと思うんですけど、すずさんどう思います？それも、
いやそれはありますね、ただまあもうそれは途中でもうなんでしょうね、僕の場合はそういう時はまあもう最後まで付き合いますねただまあなんというか違うアプローチをしたりはしますね、やっぱりあのそれこそあのすごくゲームでしたら、あのコマを使ってなんか違う遊びにするとか、ちょっともうこっちが飽きたのでちょっとずつ要素を加えてやるみたいな、そしてあの自分も楽しもうっていう努力はしますね。結構やっぱそういうのができるじゃないですか、ボードゲームって。
そうですね、
あの子供に受けるゲームって結構なんかコマとかあのイラストとかすごいしっかりしてるので、それを使ってなんかまた別の違う遊びみたいなのに発展させたりとかもできるんで、
なかなかそのうちのその、ね、ウッドメイクはゲームに遊ぶ機会がないので、ね、サイコロ振って攻めるだけでもすごい面白かったりとか、
ああそうなんですね、
あの積んでいくゲームを殺すゲームがあるのでだったんで、まあねアプローチを変えたんですけどそう言われてて、あそうなんだと思ってすごい体感してて、あこれかと子供って飽きないんだなと同じゲームで、自分もやっぱそうだなと思うので、 まあ、そういうところのアプローチもね、あのおもちゃコンサートとしては。
そうですね。まあ、あとはもうあの子供同士で遊んでいただくというか、
びっくりしますよね。なんかあの、まあ、僕もさんのあるゲームでその要素を抜いちゃうとがあの面白いのに、そこの要素が子供の中ではすごい邪魔だったみたいで、なしにしようっていう風にやったら、うん、すごいスムーズに回ってて、子供の中ではああすげえなーと思ってそれ切っちゃうんだと思って
意外と駆け引きの部分とか子供いらないんですね。
いや、そうです
ね。すごい単純でいいんですよ。
うーん、
そういうの分かります。
だからこそずっと遊ばれると大人が飽きちゃう部分もあるんですけど、でも本当に親の世代の親の気持ちでとかで考え、日本の目線で考えていくと、やっぱりこう同じものでずっと遊ぶ、
ね、
さっき言ったあのコンピューターゲームの優先機関さとかあったりとか繰り返しすると、うん、繰り返し繰り返しでもやっぱりゲームには定石というものもあったりするんですけど、ボードゲームですときに、ね、要素を加えるとか、
はいはい、
最高を2個にしてみるとかってもあるので、そういう意味ではこう子供向きであったりとか、おもちゃコンサートの人の中の一個とボードゲームとしては可能性がやっぱり今後もありますよね。でもね、
いや、ありますね。それこそあのもう子供のゲームなんていうものはもう何万年前からある要素なんで、それこそあのもう古代に至ればもう石と棒さえあればゲームができるぐらいの感じの時代が始まってるものなの でもうこ全然まだ進化は続けてるみたいな感じですね。
最近こう去年 そのドイツ年間ゲーム大賞が全部日本語化されたように、結構小箱だったりとか、その僕スゴロフ屋さんにこの間行ったんですよ、
はい、
あの妹が4月に結婚しまして、で結婚式終わって、
はい、
でこのテンデイズゲームさんと、
はい、
スゴロフ屋行こうと思ったんですけど、テンデイズさんその休みになっち
ゃって、ありがとうございます
。で行ったんですけど、であのイエローサンバリさんとかと比べると、
はい、
たまにバリさんに見えるんですけど、すごい子供が多くて、
はい、
だからその子供が持ったゲーム、親が説明を聞いていくっていうのがあって、そうかそうかってなって、やっぱり子供と遊ぼうっていう親も増えてますし、子供がボードゲームに興味持ってるんだなって思います。まあ、そういう作りがね、店員さんもいっぱいいますし、知識も均等にみんな持ってらっしゃるのでいいかなと思うので、で面白かったのは、なんか一生懸命子供が7000円か6000円ぐらいの、
はい、
かやだけでしたっけ、
あ、かやだけ
いいですね、買おうとしてるんですけど、あれ簡単じゃないですか、結構
あれ面白いですね。
でなんか違ったら僕は思ったのは、それは欲しいって言ってるんですけど、6500円は多分高いんですよね、最初にステッキが面白かったからなんか欲しいって話してて、これ難しいからって言いながら3000円ぐらい違うゲームにしちゃったんですけど、これがいいこれがいいって
言ってていや難しくないですよ
って思って、
いやでもまあ高いのはまあネックなところですね。
まあ確かにね、僕もさっき言ったようにずっと遊ぶけど、パーンね、恋愛みたいにパーンって飽きるんで、あるんで、まあでも本当に子供が遊べる環境として通販もありますし、遊
ん
で
て、はい、
キリボードゲーム長さんとかやっぱり普通のゲームさんとは違って、あの子供さんがいっぱい来られるので、
はいはいはい、
あそのおもちゃコンサートのイベントとしてもやっぱりこう同年代だったりとか、はい、よくゲーム界で話をする女性を呼ぶためにはとか、
はいはい
はい、お宅の中に入り込むとか、よくあるのはその公民館とか会場に行って、
はい、
そのドアを開けるのが怖 い、
ああ、ありますね、
あのお宅ばっかりじゃないかってあるんですけど、
っ
ていうのに関してはやっぱりその僕らはどんどん年を取るんですけど、
はい、
やっぱ子供たちっていうのは僕らよりも多く年を取れるんで、ね、そのやっぱり鷲見さんがやられてるアプローチだったりとか、
はい、
子供に向けてやるっていうのは意外にそのボードゲーム広めるっていう中で忘れがちになってるところですよね。
あ、なるほど、
やっぱりそこの方が重要ですよね。
あ、なるほど、子供に広めていって10年20年後に目を
そうそう
だ
から僕らがゲーム界でいない人も彼らがやってるとこに行ってるんだ、
そうそうそう、なんかあのツイッターかなんかで見ましたけど、うん、あのどっかの小学校でボードゲーム部からの創立創設されてみたいな、
ありましたね、
なんか入部志望者がすごいいっぱい出て大変だったみたいな感じしましたけど、
あとなんかその囲碁とか将棋部にカルカソンヌを持ってその布教に行ったっていうし、自分の OB が本当に絶対自分今子供生まれてまだ3ヶ月ぐらいなんですけど、絶対子供にやらせようと思って、ね、冗談ですけどこのラジオ2代目パーソナリティーを
滝の長い話ですよ。
いや、30歳ってあれですけど、自分、まあ、小学校とか12、2年ぐらいまでに そのボードゲームというのが根付いてきて、その遊べる環境が残っているようにしていきたいなと思ってるので、
そうですね、
あるので、やっぱりね、スミさんのやりとり活動さんだったりとか、特にスリーズさんだったりとか、子どもにも OK ですよって言いながら、実際の行動がやってらっしゃるのもそこに行くで実績を作ってらっしゃるところがあるので、そういうところは非常に大事だなと思います。スミさんの力もね、先ほど今度次お話します、メルヘンゲームサロンの方なんですけども、はい、やっていきたいと思いますけど、今後また現在はまあじゃあお茶コンサートとして行ってますけど、それイベントだったりとか、
そうですね、
やりたいこととか。